こんにちは、公認心理師の小林です。心理カウンセリングをしたり、対人コミュニケーションの研究をしたり、音声配信をしたりしています。この番組では心理学や僕の臨床経験から得たことを日常生活で役立つようにお届けしています。今回は対処行動が問題を維持させることがありますよという話です。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、前回の放送ではですね、家族療法におけるシステムの考え方について話しました。引き続き今回もそのシステムの話になります。簡単に前回のおさらいをさせてください。家族療法では家族全体を一つのシステムとして考えます。家族を単にそれぞれの家族繊維の集まりとは捉えないんですね。お互いに作用し合って、単なる数の総和以上の機能を持つと考えるんですね。家族内で問題があるとされる人を IP と呼ぶんですけれども、その人の問題の改善に力を注ぐのではなくて、家族システムの悪循環を変えるアプローチが必要になってきますという話を前回したんですね。しかしながらですね、システムの中で何かを変えるというのは言うほど簡単ではないんですね。なので今回はそれがどうして変えるのが難しいのかという理由、そして変わる時というのはどういう時なのか、それについてお話ししていきたいと思います。それでは本編をお聞きください。まずはこのことを知ってほしいんです。僕たちは何か問題が起きた時にそれに対処しようとしますよね。まあ当たり前ですけれども、まあ、それを放置しておくわけにもいかないので何かしら努力して改善していこうとします。でもですね、実はその対処行動がその問題を維持させていることもあるんです。そんなこともあるんだって思うかもしれませんね。これは用語がありまして、偽解決と呼んでます。偽解決の偽っていうのは偽りという字を書いて偽ですね。それで偽解決ですね。意味としては問題の改善のためにとっているその行動がその問題を維持させるものになっているということです。このことをちょっと例で説明してみますね。幼稚園に上がった女の子がいるとします。で、その女の子は幼稚園に行こうとすると激しく不安で泣くんですね。っていうのはお母さんとの別れがすごく不安なんです。そこでお母さんは毎日幼稚園に一緒に行って一緒に時間を過ごさなければいけなくなったんですね。そうしますと幼稚園関係者も困って、なんとかこの母親と子供を話さなければと思っていろいろ試みるんですけれども、ことごとく失敗します。一方、お父さんどういう人かというと、仕事ばかりの人で、お母さんの大変さっていうのをちっとも分かってくれずに、それに対してお母さんはいつも寂しさを感じているという、そんな例です。この例の場合、お母さんが努力して行っている対処行動がありますよね。毎日幼稚園に一緒に行って時間を過ごすと。なんですけども、これが偽解決になってるんですね。それで悪循環を生むような要因になってるんですね。どうして偽解決の悪循環に陥りやすいのかというと、それはシステムの持つ性質にあるんですね。システムというものは問題が起こった時にシステム自体で解決しようという力が実は働くんですね。ただその力というのはそのシステムを安定させようとするものなんです。変化を起こして問題を改善しようとするんですけれども、それは システムを安定する中での変化でしかないんですね。これがまた用語がありまして、第一次変化と言います。第一次ってことは多分第二次変化もありそうですよね。また後で説明していきますけれども、特に家族の場合はシステムを安定させようとする力が働きやすいかなと思います。ファミリーホメオスタシスっていう言葉もあるんですね。ホメオスタシスっていうのは生態における恒常性っていう意味ですけれども、家族にもそのホメオスタシスがありまして、変化してもすぐに元に戻ろうとするような性質があるんですね。たとえ問題の状況にあったとしても、そこに戻ろうとするんですね。先ほどの幼稚園児に対するお母さんの議会月の対処行動、それが第一次変化によるものなんですね。頑張ってお母さんも努力するんですけども、結果として問題を維持させる働きになっているということです。この例はさらに続きがあります。お母さんがそうやって議会決の行動を頑張ってるんですが、ところがですね、ある日お母さんが娘さんを幼稚園に送っていけない日があったんですね。体調不良によってですね、そこで普段お仕事にばっかり目を向けてるお父さんなんですけれども、お父さんが会社に行く途中で娘さんを送ってあげたんですね。そうしましたら、娘さんは意外に落ち着いて幼稚園に登園することができたんです。しかもですね、それ以降娘さんは泣かずに登園するようになった。そういう例ですね。何が起きたかというと、たまたまお母さんが体調不良で休んだということが議会決行動を休ませることになって、それによってシステム自体が新しい方向に再構成されたんですね。このようなシステム自体の変化のことを第二次変化と言います。第一次変化がシステムが変わらないように安定するようにシステム自体が起こす変化であるのに対して、第二次変化はシステム自体の変化ということになります。どうですかね、なんとなくわかるようでわからないようなちょっと難しいですかね。さっきの例では偶然に第二次変化が起きていますよね。これをブリーフセラピー、短期療法っていうふうに言いますけれども、そういう心理療法では意図的にこの第二次変化をどうやれば起こせるのかっていうのを考えていくんですね。そのためにはまず状況を客観的に捉える必要がありますし、議会決行動で悪循環に陥ってないかっていうのを見ていく必要もあります。それから第一次変化にとどまっていはしないかと、そういうふうにも考えます。そうやって悪循環を変えるためには何をすればいいのかっていうのを考えていくんですね。いかがでしょうか。ちょっと一呼吸を置きますね。はい。今まで話してきたのは家族療法ですので家族に関する話でしたけど、それ以外のシーンでも当てはめることができるんですね。例えば組織とかチームにおけるシステムですね。何か適当な例はないかなと思いまして、いつも例を考えるのが結構難しかったりするんですけども、ちょっと個人的なエピソードで恐縮なんですけれども話してみたいと思いますね。僕はですね、結構というか随分昔の話なんですけども、中学生の頃水泳をやっていたんですね。そこで水泳部の部長をやっていたんです。でその時のことがもしかして当てはまるかなと思ったんで、ちょっと話してみますね。どんな状況だったかと言いますと、部員たちのマネジメントにすごく苦労していたんです。というのも僕はどっちかというと、メンバーを引っ張っていくような 強いタイプのリーダーではなかったんですよね。なので、まあそういうリーダーですから、一定の部員たちがサボるんですよね。ただ、その部員たちに強く言えることもできなかったんです。それで気を使ってみれば甘えられてしまいますし、かといってちょっと強く言ってみても、動かないと。まあそんな感じで途方に暮れていたんですね。まあ、しかも真面目に練習している部員たちもいたので、本当に申し訳ないなと思っていました。まあ、そんな感じで日々人間関係にエネルギーを吸い取られていたような状態だったんですね。それでも自分自身も大会に向けてちゃんと練習しないといけないんですね。なんですけども部活の時間帯はそんな感じで気を使うことに、いっぱいいっぱいだったんです。なので部活が終わってから仲の良かった部員がいるんですけども、その、彼と二人で、市が運営しているプールに行って、そこで泳いで練習してたんですね。まあ、その友人にもすごい悪かったなというふうに思うんですけれども、でもですね、そんな風にしていますと大会前の練習時間ってすごく限られてるので、部活の時間帯そんな状態だとこれはまずいなというふうに思って、ある時吹っ切れたんですよね。それでどうしたかというと、とりあえず部員たちのことはこの際考えないようにして、部活の時間内でちゃんと自分の練習に集中するようにしたんですね。結構本気を出して練習するようになったんですね。そうしたらですね、不思議なんですけど、その僕の姿を見て何か感じたのかなと思うんですけども、サボっていた部員たちも真剣に練習を始めるようになったんですね。不思議ですよね、これ。これをシステムの観点で解釈してみますけど、僕がやっていた部員に気を使うという対処行動、それは議解決の行動だったんですね。それをやることでシステムには何も変化を生まなかったんですね。むしろ悪循環でシステムを安定させるだけだったんです。そこでそれをやめて別の行動をすることで変化が起きたのかなと、まあ今では思いますね。はい、以上、個人的なエピソードも出しながらシステムについて話してみました。今回はシステムを意識した心理療法においてやっていることを説明しました。第二次変化が大事ですと、いうことが言いたいかなと思います。ここまで聞いていただきまして本当にありがとうございました。今回の放送はいかがだったでしょうか。ブリーフセラピーで膠着している状況を変えるために悪循環を断ち切っていくっていう方法の話でした。とですね、ブリーフセラピーではその方法以外にも例外探しっていうのもあるんですね。まあ、どんなものかというと、うまくいってないなと思う状況にも些細なことでもいいんですけれども、一度でもうまくいったことっていうのが、あればそれを探していくんですね。そして、それをこう拡大していくっていう方法なんですね。それによって状況が改善していくというものですね。この例外探しも結構面白い話かなと思うので、まあ、今後機会があればまたお話できたらなと思っています。今回は以上になります。最後にお知らせです。僕はオンラインでの心理カウンセリングを行っています。対人関係やコミュニケーションに関するお悩みとスキルについてのご相談、またそれ以外の心理的なお悩みのご相談もお受けしています。一人では向き合いにくい心のお悩みもカウンセリングでは向き合うことができます。ご関心のある方はこの放送エピソードの説明欄もしくはプロフィール欄にリンクを貼ってありますので、そこから詳細についてチェックしてみてください。これからも お役に立つような放送をお届けしていきますので、引き続きよろしくお願いします。公認心理師の小林でした。最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。